とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そして今回のコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓です。
はい、真鍋さん、なんか久しぶりな気が。
そうですね、久しぶりですね僕もラジオ自体が久しぶりです。
あ、そうなんですね真鍋さん、やっぱりお仕事柄いろんな年代の方とお話しされることがあると思いますけど、あのその方の話を聞いてて、あ、面白い活動されてるなとか、なんか面白いこと考えてらっしゃるなとか思うことって多いですか？
はい、そうですね、多いですね。やっぱりあのこの NPO で、あの、はい、ちょっとし新しい取り組みとか、
はいはい、
なんか聞いたことない取り組みやっぱりあるので、うん、そう、あの聞くとワクワクしますね。
やっぱりそうですよね。まあ、なんかまだまだそういう面白いことってね、一人一人いろんな方の中に隠れてるんじゃないかなと思って、まあ、そんな機会があるといいんですけど、うん、なかなかねお話しできる機会も少ないかなという方もいらっしゃったりして、はい、ね、今日の団体さんはそういう方と、まあ、社会をつなぐ、いろんな団体さんをつなぐという活動をされている方をご紹介していきます。はい、山鍋さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは GC's 物語から代表のムクヒラさんと、そして川口さんの前半お二人をまずお迎えしてお送りしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ムクヒラさん、落ち着かれましたか？
はい、大丈夫です。
ちょっとね、スタジオの都合とかコロナ対策とかいろいろありまして、ちょっといつもと違う感じの収録ではあるんですけれども、あの活動についていろいろ面白いお話をお伺いしていこうと思います。さて、まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、そしたら私から、
はい、
ジーズ物語で代表させていただいていますムクヒラと申します。
はい、
普段は京都府庁で建築関係の仕事をしておりまして、
はい、
これまでの担当としては、はい、バリアフリー法とか、
はい、
高齢者住まい法、
はい、
そして高齢者宅の、はい、空いてる部屋に学生さんに安く住んでいただく、はい、京都ソリデールっていう高齢者関係の、
はい、
仕事を携わっておりまして、今回高齢者関係の、
はい、
町づくり活動、市民活動ということで、取り組みをさせていただいています。
でも普段のお仕事からなんか派生した感じですね。は
い、そうなんです。ちょっと関心ございますので、また関係する団体とかも、
はい、
多数ございまして、
もうじゃあそのまま強みを生かされた感じですよね。
そうですね。
ではもう一方お願いします。
はい、同じくジージーズ物語の川口と申します。
はい、
普段私の方は八幡市役所で、これまでは人権とかに関わることをしていたんですが、はい、4月からちょっと環境の方の仕事もしております。
はい、
はい、まあ、広きにわたっていろんなことを伝えていったり勉強したりしたいなと思っています。はい、
お二人とも神様関わりはじゃあもう長いんですか？
ジージーズ物語、
はい、
2年目ということになっております。はい、はい、
じゃあその先ほどからジージーズ物語ってなんだろうと多分ねリスナーさん思ってらっしゃるんです。最初私なんてお読みするんだろうと思って、おしゃれですよね名前が。
ありがとうございます。
ね、ジージーズもまず G2 つですしね。
はい、
あれでおじいちゃんだけとか一生思いますけど、そういうわけでもないですよね。
そうなんです。
そうですね。
いや、知り合いのこうお孫さん生まれた方で、僕のことはジージーと呼ばせてるんだっていう方がちょうどいらっしゃるので、
そういう方いらっしゃいますね。
ね、そうですよね。それをちょっとイメージしましたけど。
で、そうですね、はい、G が2つなんですけれども、はい、一応 G の1つはグランパーなんですけれども、もう1つの G はグランマ、おじいちゃんおばあちゃんっていう意味も含めてるんですけど、まあ、ご自身の自分史とかをについて語っていただく場を作りたいなという思いと、はい、物語のものは あの人を表す方のものなんですね、はい、作者の社とか、そういう文字を使っております、
はい、ご自身を語るって感じですよね。
はい、
うん、グランパグランマが活躍していただく場所ということですね、はい、でじゃあそのメンバーさんについて奥平さん教えていただけますか。
あ、担当ここ川口がさせていただいていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
申し訳ない、引き続き川口が申し上げますが、はい、あの成り立ちはあの同志社の大学院の公開講座で、ソーシャルイノベーションを起こす企画提案を検討したメンバーを、はい、でやっております、うん、で具体的には、まあ、あの公務員なりですね、はい、NPO 法人代表の方やら、うん、フリーランス、はい、で建築士カメラマンさん、うん、でもちろん大学生も一緒に、はい、あのしております。そういう多様なメンバーでやっております。
本当ですよね、はい、今日お話いただくのもいろんな方がお見えですもんね、はい、お伺いしても、あ、その方たちのお話も確かに面白そうと思いますが、じゃあ名称をね今教えていただきましたけれども、だって熱い思いで多分向平さん立ち上げられたと思うんですが、
はい
ね、そのあたりをいろいろ教えていただいてもいいでしょうか。
はい、先ほど申しましたように高齢者の関係の仕事をしておりました関係で、はい、でその同志社大学で何を企画検討していこうかと、はい、いう中でやっぱり高齢者問題、
あ、はい、
高齢者さんが問題っていうのではないんですけども、うんうんうん、その高齢に関わる問題について考えていこうと、はい、その中で、やっぱりあの人口を減少していく中で高齢者さんは今後数十年にあたってまだ、はい、どんどん人口増えていくというふうなことがございまして、高齢者の単身世帯ご夫婦のみの世帯も増加しておられまして、はい、高齢者さんの、孤立化そういったことが危惧されておられたり、またあの地域のつながりが希薄しているというふうに言われている中で、地域の支え機能が低下している状況、そして一方で高齢者さん実はあの社会参加に対する、参加意欲というのが高い、そんな状況がございまして、はい、でそこを踏まえてじゃあ私たちで何ができるかなと考えたときに、孤独を感じておられる高齢者さんが、はい、地域や社会に関わることで、本人の孤独感の解消を図ったり、また、地域の支え機能の低下を解消に資するっていうことができないかなということで、あの今回、取り組みを始めたものです、
はい、つながりたいけれどもどうしようかというね、
はい、
そういう方がいらっしゃることに気がついてても、さてその方たちもどうしようかという、
そうですね、
そこのギャップがずっとあったわけですよね、はい、具体的にはどんな活動をされてますか。
はい、そういったあの地域との関わりの少ない薄い、はい、高齢者さんに、インタビュー形式で、はい、自分史を、語っていただく、そういった自分史カフェを、開催するという取り組みをしてございます。
はい、
でその自分史カフェにはですね、はい、先ほどの高齢者さんにはあの語り手として、ご参加いただいて、はい、で聞き手さんにはですね、高齢者支援団体さんとか、
はい、
地域活動団体の方などを招き迎えまして、で各団体さんの、活動もご紹介いただいたり、語り手さんの自分史を聞きいただく中でですね、その、各団体さんが開催しておられるイベントをあ参加してみようかなと思っていただいたり、はい、もしくはそういった団体さんのスタッフにどうかなというふうに、はい、お誘いいただくっていうふうなことのきっかけに、はい、していただければな、ということを考えております。
ね、いろんな能力持ってらっしゃる方もいらっしゃいますもんね。
そうなんです、
そういう方のただでもつながってない方をその語り手さんを見つけるのが大変じゃないのかなと思うんですけれ ど,
ど
それはどうされてるんですか。
ですね、高齢者支援団体さんの、ご理解とご協力っていうのが、はい、不可欠かなと思ってます。こうやって私たちの団体ってまだ立ち上がったばっかりですので、はい、少しずつ、協力もいただいてはおるんですが、はい、今後我々の活動を継続していく、また、そういった実際に、地域デビューを果たしていただくことで、はい、信頼を勝ち取って いけたらなと、でさらにじゃあこういった方がいるから、どうかなという部分に、はい、高齢者支援団体さんとかからの、ご紹介いただけるようになればな、
はい、平野掘り起こしもこれからどんどんと進んでいきそうですよね、
はい、
うん、ちょうど年代的に話すことが少なくなるとやはりね外に出られるのも苦になったり、はい、 男性の場合ちょっとやはり話す機会が少ないと、女性よりちょっとおしゃべりじゃない方が多いもんですから、声帯が衰えやすくなって声が出にくいとかね、そういうお悩みの方もたくさんいらっしゃるので、はい、ちょうど私の生徒さんあたりだと政治家が多かったりしますので、はい、話すのに慣れてますし、はい、ただ陳情で来られる方やっぱり寂しいんだとか辛いんだとか、うんうん、何したらいいのかわからない、社会に関わりたいのにどうしたらいいんだっていう方とかやっぱりいらっしゃるんですよね、うんうんうん、まさにそういう方ですよね。
そうなんです、そうなんです、ね、で自分のことを、お話しされる機会って、はい、なかなかない
ないんですよね、これが
社会に関わっておられた方でも、その関わりの中で、その取り組みなんかはご紹介ご説明される機会っていうのは、自分のことをお話しする機会はなくて、
そうですよね、
これまで開催した中ではですね、はい、自分のことがお話できてよかった、はい、そして、いろんな方に聞いていただけたり、はい、特に聞き手さんに大学生、はい、若い子も、来てくれてて、そんな方が熱心に聞いてくれて、こんなに良いイベントはないなというふうなことを、
ね、確かに存在意義というか、ね、そういったところまで、そのイベントについては後半ね、ちょっとゲストさん入れ替わっていただいて語っていただくとして、はいはい、さて今まで、ね、活動されている中で感じられたことで印象に残っていることをそれぞれ教えていただきたいんですけど、まず川口さんお願いできますか。
はい、私はこの活動を通じて、はい、まあ、自分自身なんですけど、まあ、生き方を見つめ直す機会を得ています、はい、でそして当然仲間の皆さんいることの心強さ、はい、自分自身の心強さをつくづく感じている状態です、はい、これからも続けていきたいなと思っております。
素晴らしいですね、関わる方の生きがいまで、
はい、
ところですね、はい、で野久平さんいかがでしょうか。
はい、やはり高齢化社会の中で、孤独死、社会的孤立っていう、非常に重い問題はあろうかと思いますが、はい、そこに至った際には、はい、やはり専門職の方、行政の方にお任せするしかないんですが、我々、市民活動としてできることがあるんじゃないかということで、うん、社会との関わり薄い方はぜひ、地域デビューをしていただきたいなというふうに思います。
はい、ぜひぜひですね、はい、後半そのお問い合わせであったり関わる方などもお話しいただこうかと思います。はいはい、ではここで音楽を1曲お聴きいただきましょうか。 Dreams Come True Thank You。本日のゲストはジージーズ物語から谷本さん、乾さん、お二人後半のゲストをお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前半聞かれていかがでしたお二人。
そうですね、まあ、はい、前半の部分っていうのがみんな緊張せんとちゃんと喋れてるなっていう、まあ、上から目線なんですけど。
いやいやいや、はい、後半はね、ぜひぜひまた楽しいお話をお願いします。ではまず今お話しいただいたのが谷本さん、
はい、
自己紹介をそれぞれお二人お願いしていいですか。
あ、はい、じゃあ私から、
はい、どうぞ。
谷本です。同じくジーズ物語の、写真とかを担当してまして、はい、で本業は、まあ、建築の設計なんですが、はい、空き家の対策の NPO とかやってます。
はい、こちらもいろいろねお話をお伺いしたらあっという間に時間が終わりそうなの で、
はい、
それはまた別の機会に、
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方、はい、は
い、ジージーズ物語の乾と申します。はい、私はですね今フリーランスというところでですね、はい、まあ、いろんな活動をさせていただいてまして、はい、SDGs ですね、
はい、はい、
持続可能な開発目標、まあ、こちらのですねカードゲームというのが今ございまして、2030SDGs ゲームというものと、地方創生ゲームというですね、まあ、2つのファシリテーターの資格を取ってまして、まあそちらを使ってちょっと SDGs のですね普及活動といいますか、まあ、入り口に立つ人を増やす、まあ、そんな活動を進めてます。
これからますます盛り上がりそうですもんね。
そうですね、盛り上がっていってほしいですね。
確かになかなかね今年はちょっといろいろ動きにくいところもお二人ね本業の方も終わりかと思いますけれども、はい、さて、はい、ジージーズ物語の活動の方を語っていただくと、お二人がそれぞれ関わったきっかけっていうのは何だったんでしょう。
まあ、 はい、私が関わったきっかけっていうのは、同志社大学の大学院の公開講座の一環で、まあ、高齢者 の、 あの住宅の設計とかしてるもんで、あの事実物語に参加させていただくという形になりました。
お仕事絡みからがきっかけですね。はい、井上さんいかがでしょう。
はい、私もですね、まあ、はい、皆さんと同じく、同志社大学大学院の、授業に通っておりまして、まあ、その中で、まあ、ムクヒナさんがですね、最初に、まあ、この事実物語をやりたいということですね、プロジェクトを立ち上げていただいて、まあ、すごく魅力的な企画だなというところで、まあ、そこにちょっと参加をさせていただいたということです。
どの辺に一番魅力を感じました？
やはりですね、やっぱりまあお年寄りの方、まあ会社を退職してリタイアされて、まあ、その後、まあ、どうしようかみたいな状況になるというのはやっぱりまあすごく目に浮かぶ光景でもあるんですよね。そういった方たちがやっぱり社会に出られるように、まあ、ちょっとした背中を押すというかサポートをしてあげるというところでですね、まあ、社会全体がまあ明るくなるというか、活動的になるのかなと、そういった活動に参加できるとちょっと楽しい、はい、楽しいなっていうところですね。
はい、そこから関わられて今に至るというところですね。で、主な活動としてはあのイベントをされてるんですよね。
あ、そうです、はい、まあ、昨年の7月に、同志社大学の大学院の公開講座の一環として、まあ、テストの実施をしていってます。
はい、
で、今年の3月1日にですね、中京区のカフェ、あのアガペハウスさんで第1回を開催しました。で、まあ、語り手さんは、今回の語り手さんは、貿易会社、ビル管理の仕事をしてまして、まあ、地域活動を実践されてる80代の男性と、公務員の仕事されてまして介護保険とか認知症関係の市民活動を実践されてる80代の男性の2名の方に語っていただきまして、まあ、あの参加者の、まあ、聞き手ですね、あの聞き手の方はあの、まあ、社協の方、社会福祉協議会の方とか、あの民生児童委員さんとか、あの地域包括支援センターの方とかですね、その他、まあ、あの市民活動団体の方とかですね、あと、まあ、学生さんとかがに来ていただいてます。
結構幅広いですよね。
そうですね、やっぱりあの高齢者が語るっていうことで、あの関心はすごいあるんですけど、まあ、そういうイベントも今までなかったんでしょうね。
でしょうね、やっぱりなかなか語る機会がね持てるっていうのが、
そうですね、
さっきありましたけれど、あの二人それをご覧になっててお話しされてる方ってどんな印象ですか？井上さんどうでした？
ですね、やはりあの二方ともですね、やっぱり自分の歴史を語るというところに関してはですね、やっぱりまあすごくまあ楽しそうに話すというかですね、もっと聞いてほしいというところがですね、たくさん、まあ、すごく出てたんだろうなと。まあ、それに対してやっぱり聞き手の側もですね、やっぱり皆さん、まあ興味持たれて聞かれてましたので、まあ、すごくまあ会話のコミュニケーションというかキャッチボールがですね、すごく良かったなと思いながらイベントの方を見てましたね。
話したいっていう方はたくさんいらっしゃりそうですか？
ね、たくさんいてくれるといいんですけど ね、
あの話したいけど恥ずかしいんだっていう方の中もいらっしゃるかなと思ったり、
まあ、そういう方こそやっぱり、まあ、いろんな、エピソードとかです ね、 ですね、話していただけると、まあ、すごくいいなと思います。
なんか自分の家族でも、バックグラウンド知ってたかなとか今思いましたもん。聞く機会やっぱり家族でもないですもんね。
そうですね、
こんな身近にこんな面白い方がいらっしゃったんだっていうのを引き出していける活動なんですね。伺っただけでも面白そうですが、今後もあるんですね、予定は。
そうですね、
はい、今後ですね、11月1日の日曜日なんですけれども、時間2時半からなんですが、まあ、先ほど1回目のイベントも開催したですね、アガペハウスさんで開催をさせていただきます。中京区の三条通り新町西いるというところでですね、1階が韓国料理屋さんになっておりまして、その2階にカフェがございます。で、語り手さんもですね、今回も2名ですね、出ていただきまして、教育関係のお仕事をされて されていて、まあ、現在は福祉ボランティア活動を実践されている60代の方、はい、でもう一方が広告関係の仕事をされておりまして、はい、今はですね京都のお祭りや自治活動の実践をしている70代の方というですね、まあ、2名のまた面白そうな話を
本当ですね、
そうな方が参加をしてくれます。
それぞれお一言どれぐらいお話されるお時間あるんですか？
でね、まあ、大体一人ですね30分ぐらいというところをまあ目安に考えてはいるんですけれども、まあ、お話の盛り上がり次第ではですねどうなるかなというところですね。
確かに、まあ、30分はありますよというたっぷり聞けますね。
そうですね、あの聞き手がうちのメンバーで、はい、聞き手がいますので、まあ、その引き出しを引っ張り出してくる役目がいますので、
インタビュー形式ですもんね。
そうですね、はい、
それは非常にお話としても楽そうな、聞き手としてもね、あのここ突っ込んでっていうのも、ね、お願いできそうで面白そうですね。これは今回はどなたでも参加できるんですか？
はい、
あの聞き手として。
そうですね、あの、30名
ですね、はい、
確かあの30名やったと思うんですけど、はい、あのまあ、コロナ禍でちょっとね、はい、あの人数を制限する場合もありますし、そうですよね、まあ、最善のことを、はい、あの進めながら、
もうそこが非常にもどかしい、
もどかしいですね。
ね、そうですよね、集まると言ってもというところはありますけれども。
そうですね、
はい、でもせっかくの機会ですから、お申し込みは必要ですか？
で、申し込みはですね今受付中でございまして、はい、まあ、メールもしくは郵送でですね、はい、10月28日までに、まあ、お名前ご住所ご連絡先、はい、まあ、こちらをお知らせください、はい、ということになってます、はい、そちらの郵送先メールアドレスはですね、はい、GG's 物語という名前でですね、はい、まあ、検索していただくか、はい、Facebook にもページがありますので、はい、まあ、そちらの方を見ていただいたり、はい、あのチラシの方もですね、はい、ちょっと何箇所か配布の方もさせていただいてますので、そちらを見ていただければなと思います。
チラシも非常に分かりやすいですね、
まあ、ありがとうございます、
はい、どうぞどうぞ、今遮っちゃいました。どうぞどうぞ、
ね、まあ、あの先ほど谷本さんもおっしゃいましたけれども、まあ、コロナウイルス対策ということでですね、はい、まあ、人数制限の可能性も少しあります。申し込みがちょっと多くなると、はい、ちょっとこちらで対応するということもありますので、はい、まあ、当日ですね、まあ、マスクを持ってきていただくとかですね、感染対策のご協力はお願いしたいなと思います、
はい、10月28日までにお申し込みということですね、
はい、
でお二人とも関わったきっかけをお伺いしましたけど、実際活動してみられてどうですか？まあ、印象に残っていることとか、
はい、やりがいであったり、前回の3月1日に、はい、まあ、開催させていただいた時に実はあの写真撮ってたんですよ、ね、
はい、
最初は硬い表情の語り手さんがだんだんこうすごくいい顔をされてたんですよね、
はい、
で、まあ、そういうのを見てるとやはりこれはやってよかったなと思いました。で、奥様とか来られてたんですけど、はい、すごくなんか喜んでいただきまして、
はい、
この活動自体はもっとこうたくさんできるようになったらいいなと思います。はい。
ですね。はい。稲井さんもいかがでしょうか。
はい。まあ、この活動なんですけれども、まあ、先ほど紹介もありました関わってるメンバーというのもですね、まあ、すごく幅広い方々が関わっておりまして、で、まあ、みんなでですね、この、まあ、高齢者さんを元気にしようとですね、こういったプロジェクトに向かっていくというところでですね、まあ、なんかまあ一つの目標に向かっていくという空気感がすごく、まあ、心地いいと言いますか、あとまあ実際イベントの方もですね、まあ、会場もですね心よくですね、はい、アガペハウスさん場所を貸していただいたりですね、はい、まあ、参加してきいただいた皆様も、まあ話し手の方の話をしっかり聞いてくれて、
はい、
その後アンケートなんかもですね、しっかりと答えていただいて、まあ、次につながるイベントになったんだなというところですね、2回目を迎えるにあたって、ことさらに感じますね。
やっぱり今参加された方のアンケートっていう話もありましたけど、お声を谷口さんお持ちなんですか？
ですね、まあ、満足度とか言うと、まあ、その理由を書いていただいたりしたんですけども、
はいはい、
まあ、地域でいろいろな活動があるけども、まあ、それらを横につなげる こうした、まあ、紹介は必要であると思っている60代の男性とかですね、はい、あと、まあ、高齢者と地域がつながる機会は、まあ、依存の形に、まあ、関わらず、まあ、想像できるという期待が持てる会でしたっていう40代の女性とかですね、はい、そういうな内容でいろんな声を、はい、あのいただきました。
やっぱりかかっていらっしゃる方も参加された方もね、とってもあったかい感じの皆さんばかりなの で、
そうです、ね、はい、
これからも、ね、活動を続けていただきますようにというところですが、はいはい、お問い合わせ先は先ほど伺いましたジジーズ物語でぜひ検索してみてください。二人今日は本当にありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。